おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
新井祐樹さん、こういう学問の分野があるんですね。障害者文化論という、はい、障害者の方たちの文化、
うん。
この方がまとまらない話を次々と切り出すんですけども、心の病であります。かつては精神病と言いまして、統合失調症と言いますけども、そういう心の病に対して偏見の強かった時代、1970年代、人々はこの心の病の患者さんたちに対して、弱い、悪い、おかしい、このわずか3つの言葉でまとめようとしたという、
はい、
それぞれに、理屈があるのに、で、この心に病を持つ方々に対する世間の反応は隔離しておけば安心という、そういう考え方を持っていた。ところが、お医者さんの中で、こんなことを言う人が出てきた。心を病んだ人たちに対して、ある視点からすれば、社会の抑圧に対して気がおかしくなるということであれば、それは社会に対する反逆であり、それはとても自然で、それ自体正常なことではないだろうか。世の中のおかしさを無理やり上から抑えられた時におかしくなったというのは、それは正常な反応じゃないかと。こういう反論をした人がいて、著者感動しとるんでありますな。
はい。
生きる気力を奪うようなことに夢中になる社会に対して、私たちはとにかく生きる意欲の湧く言葉を探さなければならない。著者は言います。人を励ます言葉ということでアンケートをすると、不動のトップ3は以下の3つ。頑張れ。
はい。
負けるな。
はい。
大丈夫。
ああ。
しかし、頑張れ。負けるな。これは知った激励であって、相手の弱さをすでに責めている言葉ではないだろうか。
ほう。
そして三つ目の大丈夫、これもよく考えると何にも励ましてないっていう、うん、励ます言葉とはコインの裏表で弱さを責める言葉でもある、
うん、
そう簡単にまとめられるものではないのだっていう、
はい、
精神疾患に関しましてもそういう人たちは希望という言葉でさえもプレッシャーになる、
はい、
希望はあるんですかとか言うと、あるなしを飛ぶだけで落ち込んだり、それから興奮したりするよね、
うん、
だからそういう場合どうするかと、新しい言葉を作るしかないんだっていう、
はい、
それで希望を持って待ちましょうっていうんで、希望の木と待ちます、
うん、
を組み合わせて期待を持ちましょうっていう、
希望の木に待つで期待、
うん、希望を持って待ちましょうって。そうだよ、人生待たなきゃならないこともありますもの、
うん、
いや、
はい、
そっちの方が多いですよね、
うん、
悩みを取り去る鎮痛剤のような言葉ではなくて、今悩んでいいよというような寄り添う言葉、あえてまとまらないっていうことが苦しんでる患者さんを最も励ます強い言葉になるんじゃないでしょうかっていう、
はい、
私なんぞもとそう思いますが、メディアの現場におりまして、
はい、
この励ます言葉っていうのをなんとかこう作り続けねばならないというふうに思っております、
うん、哲也さん、例えばこう街歩いてて、
うん、
ファンの方が哲也さん頑張ってくださいって簡単に言われるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
頑張るって何なんだろうって
思う時あるよな、思っ
ちゃうんじゃないですかね、
うん、
うん、
前はいちいち口答えしてました、
え？
頑張ってください、もう頑張ってますからとかって
あ、そうですか、
であれは向こうの方も適当にまとめて話しておられるだけで、
はい、
決して言葉の意味ではないんでありますけども、
うん、
でもなんか口答えしてたな、そういう人にね、
そうですか、
うん、最近はやっと私も少し世の中を鑑みるようになりまして、
はい、
ラジオではあんまり使いたくなかったけど、
はい、
この間ちょっと私もショックだったんですが、吉幾三とゲストに迎えてね、テレビ番組で語り合うっていう時間があったんですけども、 あいつとなんか柄が似てるな、俺は。
あ、そうなんですか。
いや、向こうも言ってた。俺はよ、あんた見てるとよ、なんか俺に似てんだよ、っていう。生き様が似てるでしょ。
あ、そうですかね。
あのね、苦し紛れにコミックソング作るのよ。それでコミックソング作ってコミックシンガーって言われると反発して、ものすごい、あの、重いシリアスな。ラジオもね、テレビもね、車もそれほど走ってね、ほら、こんな村嫌だったら、下げよう下げよう追いがけで、ゆげーぐにーとかって、おめえどうしたんだっていうぐらい演歌に傾斜していくじゃない。あれがね、やっぱ自分に似てるのよ。J.O.D. あんたが大将送る言葉とかってね、お前は何者なんだっていう。
結構厄介なタイプなんですね。
そうそうそう。でも、そういう意味で、あの、まとまらない自分をまとめるためにはどうしても歌が必要でね。
はい。
つまんねえことで相手と話が弾んだのは、人間って死んでいく時の最後の言葉って面白いよな、みたいなこと話したのよ。壮絶なことを。そしたらあいつが、俺んちのおっかさんもすごかったんだ。9人産んだんだって、よしんとこのお母さん。お母さん大丈夫だとか言ってみんなで声かけて。お母さん、いい一緒だったかい？よしんが泣きながら聞いたら、うん、お母さんが忙しくてパンツ履く暇がなかったって。申し訳ない。これはラジオでは使いたくなかったんですが、使ってしまいました。はい、この次また明日のまな板の上で。